こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
まだまだ構想段階ではあるんですけれども、井上健一郎の上司論ならぬ、はい、勉強会をね、井上先生がちょっとお考えになられているようですので、ちょっと話せる、決まっている範囲内で、
はい、
お話少しどうですかと思ってたんですが、
はい、はい、前回のね、後半というか最後の方で、遠藤さんがね、やっぱりこう、軸の話をしてくれて、
はい、
まさにそうなんです、今年のテーマですって私言いましたけど、
意思決定をする上で軸が大事って話でしたね。
うん、そう。で、やっぱり、その、どこに立っているのかっていうことの軸ってがあるかないかが、やっぱりいろんな、かつてね、なんていうのかな、歴史に残ってるような偉人と言われるような人物たち、その、武士だとかいろいろいますけども、
はい、
でもなんだかんだ言ってやっぱり軸がすごくある人たちがやっぱり尊敬されていたし、何かを成し遂げてきたよなっていう感じがしますよね、と。
ほうほうほう。
うん、っていうのがやっぱり最近思うこと、
うん、
で改めてやはり日本の優れたリーダーシップってどうだったのかなってもう一度こう見ていくと、やっぱり それを感じるんですよ。
はいはい。
うん、やっぱ自分なりの軸、それで、うん、それは場合によっては、上から言われたものをそのまま受け取るということではなくね、
うんうん、
自分の中にある、まあ、ある種ちょっと言葉を変えると、自分の中にある、なんだろうかな、正義なのか、正しさなのか、はい、それとか、やっぱり昔はね、よく、天って、お天道さんの天ね、天っていうことを言葉にして、言葉として使って、やっぱり大事なものは何なのか、っていう人間として何が大事なのかみたいなことはずっとこう考えの真ん中にいたと思うんですね、日本人
は。はい、はい。
だからこの感覚は非常に大事で、
うん、
で、もう一個、部下が自分のことを振り返ったときに、自分がそれこそマネジメントとして育ったときとか、まあ、いろんな意味で育ったときかな、
うんうん、
いうのは任されたとか、いろんなことをチャレンジできたってあるんだけれど、やはり、ある意味尊敬できる上司の背中を見たからなのよね。
ああ、
うん。で、そういう人たちって、やっぱりしっかりと何かの軸があるんですよ、発言に。
その軸があって生きているその生き様の人たちの背中を見てたってことですね。
そうで、最近になっても整理すると、あ、そうだったなって自分でも振り返って分かるような感じ、ね、で、当時はそんなに気づかなかったんだけど、
井上先生としても上司だったなっていう人とかがいるわけですか。う
ん、いるいるいる。
うん、
まあ、普通にいるんですけど、その人それぞれの姿としてね、
はいはい、
でも感じられるのはやっぱりそのね、やっぱその上に立つものの軸なんですよ。
なるほど。
うん、で、わ、かっこいいなと思うわけですよ。
はいはいはい。
で、言うとね、やっぱ平たい言葉で言うと、部下から見てかっこいい上司であるべきだろうなっていうのが最近すごく感じること。
あ、リーダーになる立場なんであれば、逆に言うと下からかっこいい存在だなって思われる必要があるってことですね。
うん、リーダーのためにというよりも部下のためにも。そういうふうに、あ、すごいな、うちのリーダー、上司って思えると、それがある種見本ともなるし、
はい、
育ちやすくなるんですよ。
なるほど。
だから、やっぱり、この間も話してた、縦糸じゃないんだけど、やっぱそうやって何かこう、軸みたいなことをね、中心にして、こう、信念とも言うのかもしれないけど、そういうのがずっと流れていくことが、人が育つことだったりするのかな、なんてね。思ったりして、ちょっとまだ、
なるほどですね、
全面的に全体の構造を作ってないんですけど、なんとなくそんなことを入り口に考え始めてるんです。
まあ、なんか上司論的な感じですよね、やっぱり聞いてるとね。リーダー論っていうのが、なんかリーダー論なんでしょうけど、なんかこう上司っぽいですよね。
そうです、
日本語としてはね。
そう、日本語としてはね、まあ、
いい上司ってね、必ず。ちょっと今日話がね、転じてますので、上司の話でちょっとしてもいいですか。
はい、いいですよ。
先生、僕ね、メルマガにも一度、ことと書いたことあるんですけど、
はい。
上司っているかなと思ったら、いや、あの人は上司だったなって、私サラリーマンのその大企業にいたの4年しかいないんで、うん、短いんですけど、一人明らかにいらっしゃるんですよ。
はい。
で、この方が、この間久々にもう十何年ぶりなんですかね。定年もあったんで、お食事に行った時に、
はい。
なんか実はさ、って話を聞いて、
うん。
いわゆるパワハラみたいなものを、してないかっていう真意の話ではなくて、下の人間がなんかパワハラをしたってことになった場合、こう、呼び出し食らう上司研修っていうのがあるらしいんですよ。
は
い、
お
ー。そこの上司研修に行ったら、めっちゃ優秀な人ばっか集まってたんですって。
あ
でも、会社で言うと、お前らかみたいな。で、うん、その上司もどうやら声がかかっちゃったそうなんですよ。
おー。
で、僕びっくりしたんですけど、確かにひどかったっていうか厳しいんですよ、仕事は。
うん。
もう夜中2時、3時まで、全然残業したこともあれば、そのままもう寝ずに海外出張みたいなのもあったし、なんですけど、パワハラなって思ったことは一度もなくて、
うん。
それはなぜかというと、やっぱりなんていうんですかね。いや、この人がそう生きてるのも知ってるし、自分にそれ貸してやってるから、で、いて、そこに筋通して、なんかすごい育ててくれようとされてる愛情みたいなのも感じるんで、うんうん、パワハラなんて、これをパワハラって言うんだったら、パワハラって何なのかってすごくね、久々に食事してちょっとなんか、それパワハラじゃないでしょみたいな話をしてたんですけど、井上先生この辺の話すごいなんかお得意そうじゃないですかとちょっとふと思いまして。
まあ、得意か、どうかはちょっと別にしてね、やっぱり、まあ、ちょっとそれるけど、じゃあパワハラかどうかって、言われた側がどう取ったかだけの話ですよね。だけっていうとちょっと失礼だけど、
うんうん、
で、いや、きつって思ったらパワハラっていう言葉があるので、パワハラで受けましたっていう、まあ、私もいろんな会社さんでもそういうパワハラ事情みたいな事実がこういうのがあってみたいなの、相談を受けることもありますけど、大方、よっぽどのことじゃないと、今遠藤さんが言ってるような、私たちが思っているパワハラっていう現象じゃないことのが多いんですよ。
うん。
なんか、うん、下の方の、まあ、これ、弱さとは言っちゃいけないけど、なんだろうかな、体制の低さみたいなものも、はいはいはい、場合によってあるなと思ってます。で、そのパワハラって、を恐れて何かが言えなくなるっていうのは、やっぱりあんまり良くないことだなと思いながら、でも、うん、流れとしてね、やっぱりこうなんか言うとすぐシュンとしたりとか傷ついちゃうような人が増えてるんだとしたら、気をつけなきゃいけないことは事実です。
うん、
パワハラを推奨するわけではない。
事実。まあそうですね。それはそう、うん、そうですよね。うん、
だから、表現の仕方は変えなきゃいけないけれど、
うん、
言うべき内容は、あんまりそこを調整しちゃいけない気がするんですよね。
はいはいはい。
うん、変な話、言い方だったり伝え方だったりっていうのはあるかもしれないけれど、そこで何を言いたいか、私はっていうことを明確に示しながら行くしかないんだと思うんですよね。
ああ。
うん。これはね、なんでこんなこと言ってるかっていうとね、まで噛み砕いて言わなきゃいけない時代なんだろうなとは思います。
なるほど。
だけど、遠藤さんの時代はまだ、なんとなく、あ、自分を鍛えてくれているっていうのは分かってるんだと思うんですよね。で、遠藤さんの書いてるメルマガでも、こととことにも書いてあったのと思うんだけど、やっぱり AI って、AI の話で言うと、否定してこないでしょっていうのがありましたよね。
はいはいはい。
でもやっぱり自分の成長ってどっかで自分で自己否定して、これじゃいかんっていうふうに思うことっていうのもエネルギーだし、
うんうん、
だからそういう場面、あ、いかん、このままじゃいかんって思わせてあげるっていうことが大事なんですよ。
でもそれが上司の役割というか、上の井上さんが言う軸を持った上に立つ人間の一番の役割でもある、一番かとかわかんないですけど、
いやいや、
重要な役割ですよね。
だから説明が必要になってきちゃったっていうことなんですよ。
ああ。
そのなんで。
なるほどね。なるほど、なるほど、うん。そこに説明を入れないとパワハラになっちゃう。
なりやすいんですよ。
なるほど。確かに。
で、要するに相手の解釈で勝手にきついって思ってるわけだから、解釈をちゃんとま
っすぐに責任取らなきゃいけないわけですね、そこ。
うん。部下の解釈の仕方を、 考えなきゃいけない時代なんですよ。
いや、だからそう。いや、これ、もう重ねるように昔の話を思い出しましたけど、はいはい、何言われるのか井上先生察しがついてそうですけど、ついて昔ね、井上先生そういう意味で上司じゃなかったですけど、まあ、はいはい、全員フラットにね、やってる仲間たちが集まって、まあ、明確な年の差がある中で、はいはい、井上先生がまあ、言うんであれば、お前言いたいことあんだろ、ちゃんと言えということをね、そんな言い方はされませんでした。もっとお上品に言いましたけど、
はい、
私に言われた時に、
はい、
いや、あれ今思えばですよ、それパワハラですよねって言ったら、はい、あれパワハラになり得ちゃう世界じゃないですか。
そうそうそう、
ね、でもまあそんなことはありえなかったんですけど、ああいうのもでも僕ね、もう未だに覚えてて、これもこの間あのメルマガに書いて
あった、書いてありましたね
井上先生のあの、まあ、言ったら世間的に言ったらブチギレ、
はい、
まあ、お叱りというふうに私は受け止めてますけどが、ゆえに、ずっとおっしゃられてた成功循環モデルでいう関係の質がね、良くなったきっかけを作ってくださったっていうことだと思うんで、
はい。
むしろいいことじゃないですか。
うん。
チームとしては。だ
から、そう。だから、態度としての部分がどうだったか、ちょっと自分でも置いといてね。
はい。
まあ、ちょっと、
いやいや、たぶん、まあ、いや、はい。
理屈っぽく説明しちゃうとね、うん、やっぱり、さっき言った、理由なんですよ。
はあ。
うん、つまり、理由がわからない、議論とかっていうのって、すっごいイラつくんですよね。
ああ。
まあ、当時はイラついてた。今はあまりイラつかないけど、だから、つまり、はいはい、なんでなのっていうところが、出てこない会話、対話っていうのは、会話かは、やっぱり空中戦なんですよね。
不安ですしね、相手に起こすものは。
でこっちが推測しなきゃいけなくなるでしょ。
確か
に。もしかしてこういうことが言いたいのかなこの人っていうふうになっていっちゃうと、
うんうん、
まあかなり非生産的なんです
結果そうですね。
そうだからちょっと何が言いたいのって聞かないと、
うん、
出てこないんだったら聞いちゃうしかないってことなんですよ。
いや、皆様もね、井上先生はめちゃくちゃ温厚で絶対に怒らないと思ったら大間違いですからね。叱るべきところにしっかりと、お客さんにはされないでしょうけど、
はい、
やっぱ言うとこドンって言われる方なんでね。いや、まさにだから軸というか、うん、人の上でマネジメントをするっていう時に、
はい、
その何によって立つか、っていうところを同時にね、テクニックとしてのコミュニケーション論とかリーダーシップ論とか対話術とかだけじゃなくて、はい、この両輪をね、はい、持ってないとマネジメントってできないんじゃないですか。
そうなんですよ。だから例えばですけどね、青木先生はお役立ちって言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれですよ軸。
いや、言葉で言うところのね、
うん、だから部下が悩んでたりなんだかしたら、いやだからお役立ちだって言ってるでしょっていうことが言う。で、だから今回はこうなんじゃないのって言えば、若干厳しく言ったとしても、そうか、うちの上司はここが軸だって言ってるんだからこう言ってるんだなって理由がわかる。
なるほどね、
うん、
いや、ちなみにわからない方、青木先生っていうのは
質問
この間ですね、そうですね、質問型営業でゲスト出演してくださ
って、
563回で出ている質問型営業の青木先生の話ですね、
はいはい。
だからその軸というなるものを自分の中でちゃんと作っていくと同時にマネジメント手法を学ぶということが大事だというために勉強会を井上先生今しこしこと詰めている段階でね、
はいはい、
私もいろいろブレスト的なところには関わらせてもらってるんですけど、はい、とてもいい場になりそうなんだろうなと思いながら、でき次第、
はい、
ポッドキャストではご案内しなければいけないですかね。
はい。
まあ、ということで、井上先生、大変恐縮なんですが、今日の回まとめていただけないですか。
なんていうのかな、やっぱり私が思うには、常日頃からね、やっぱりこう相手の発言とか、いろんなものの背景っていうのは、に迫らなきゃいけないよねって言ってるんですが、うん、上司の背景っていうのが大事ですよということを、ちょっと付け加えておこうかなと。で、その上司が持っている背景というのが、その人が大事にしていることで、やっぱり単純にその人の個人的に大事にしているかところだけではなくて、やっぱこの会社の私たちのセクションとしてはこうであるべきだと思っているということと、あとね、仕事に対するそういう信念みたいなもの、それともう一個ね、はいはい、人というものに対して私はどう思っているかということが、 この2方向はやっぱりどこかで自分の中の軸として言語化してほしいなと思うんですよね。
なるほどね。
うん、まあ、ある方なんかは上司は部下を育てるのが、中心なんだっていう考え方を持ってる人もいる。これも人に対する考え方ですよね。とか、まあね、ある意味では僕もよく例に出しますけどね、西郷隆盛さんなんかは敬天愛人って言って、人を愛するっていうことが人に対するで、天理を敬う、このまさにこの二方向なんですけど、
はあはあ、
いやそういう方に対する自分の ある種ポリシーで、これが途中で変わっても構わないので、必ず持っておいてほしいし、上司はそれをむしろ伝えてあげるべき、部下にでだと思いますね。
いうことですね、
はい。
まあ、というわけで、なんか取り留めのない話から入ってしまいましたけれども井上先生のね、今年のテーマも含めてお伝えできたかなと思いますので、はい、ぜひまた次回も楽しみにしていただけたらと思います。今日のところ終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。